大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を 完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、まことにあなたは乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされる方。言葉にならない人の内側のうめきも叫び声も、あなたの御前には隠されることはありません。それゆえに私たちはいつでもあなたに真実を表し、生きることができます。感謝いたします。どうか心の貧しい者たちがあなたの皆を知り、あなたとの深い交わりに生かされますように。今日もあなたの復活の力に望みを置いている者たちに、その望みの確かさをお示しください。あなたは一人一人を最も良い道に、また命の道に導かれる全能の神であられることを、より深く知ることができますように。罪と咎のゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが、恵みと平安に生かされますように。神様、私たちの教会を守り導いてください。人の思いではなく、人の自己主張によるのではなく、あなたの御心に動かされ、ただ御心に従う教会となりますように。私たちの正しさによらず、あなたの義の眼差しを求める謙虚な心をお与えください。取るに足りない私たちです。知恵もなく愚かな私たちを、イエス・キリストに従う者として召し出してくださいました。この世の知恵によらず、十字架の知恵に生きるようにと教会とされました。十字架の主イエスの恵みに教会一人一人取られられますように。そのために目を覚まして、何よりも私たち自身を吟味していきたいと思います。聖霊の結ばせてくださる良い実を一心にして慕い求める教会として歩むことができますようにお助けください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたを信じ、御心を行い、あなたの平安を示して生きることができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる 人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マルコによる福音書第2章1節から12節です。新約聖書の63ページ下の段です。マルコによる福音書第2章1節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。
イエス様がカファルナウムの家におられた時のことです。ちょうど今私たちが礼拝をしているのと同じような様子だったかもしれません。イエス様は御言葉を語っておられました。そうするとそこに4人と男の人たちが中部の人を連れてきました。中部というのは自分では体を動かすことができない人のことです。だからイエス様が来られたと聞いて、イエス様のところに行きたいと思っても自分のところでは行けない。だからこの4人の人が連れてきてくれました。でもせっかく来たんですけど、でももうその家の中には人がたくさんいて、どんなにイエス様のところに近づきたいと思っても近づくことができません。 それでその4人の男の人たちはなんと屋根の上に上がっていって、イエス様はきっとこの下ぐらいにおられるだろうなと思って、その屋根を剥がして穴を開けて、そこから中部の人を吊り下ろしていったんだよ、ね、今私たちが礼拝をしているこの時にこういうことが起きたら皆さんどう思われるでしょう。天井の上で音がしてだんだん剥がれてきて穴が開いてくる。せっかく礼拝してるのにうるさい、静かにしてって。イエス様は後で会ってくださいますから今はやめてくださいって言うかもしれません。でもイエス様はそう思っておられなかったようです。イエス様はこんなことを言われました。少し不思議なことを言われました。来よ、あなたの罪は許されるって。何が不思議なんだろうと思ったかもしれません。聖書はこう言ってるんです。イエス様はその人たち、中部の人を連れてきたその人たちの信仰をご覧になって、中部の人に来よ、あなたの罪は許されるっておっしゃった。中部の人に向かって、あなたは何もできないで寝たきりで大変だろうけれども、でも立派な信仰を持っているからあなたの罪は許されるよってイエス様はおっしゃらなかったんです。中部の人を連れてきてくれた人たちに向かって、あなたたちは寝たきりの人を連れてきてあげる、助けたいと思う、そういう立派な信仰を持ってるからあなたたちの罪は許されるよっておっしゃったんじゃないんです。イエス様は4人の人たちの信仰をご覧になって、でも罪が許されるって言われたのは何もできない中部の人だったんです。これ不思議なことだと思うんです。この前12月にここでイエス様を信じるって思った人、決断した人の洗礼式がありました。で、洗礼式があるときに大事なこと、洗礼を受けるために大事なことは、自分が罪人ですって認めて、その罪を救うためにイエス様が来てくださった、イエス様こそ私の救い主ですって言って告白して信じることなんです。自分が罪人ですって自分で認めて自分が信じますっていうこと。ところが今日この中部の人何も話せなかったんです。今日読んでいただいた最初から最後までこの人一言も話していません。何にもしていないんです。何にもしていない。ただ自分は連れてきてもらってイエス様が話されて、みんながどういうことだろうって考えている間に、何もできない人があなたの罪は許されるって言われて、しかもその病気まで治していただいて、歩けるようにしていただいた。何にもしてないんです、この中部の人は。これ私たちが思っていることと少し違うんじゃないかなと思うんです。でもよく考えているうちに、だんだんこれは私たちもそうだったかもしれない思うようになりました。 もうだいぶ前に教会学校の子どもたちにこんな質問したことがあります。自分がどうして教会に来たか覚えてる？って。どうして教会に来たか覚えてる？その時質問したのは高校生の人たちでしたけど、そこにいた 2,3 人の人たち、声を合わせてこんなことを言ってました。お母さんのお腹にいた時に来たから自分は覚えてない、わからないって。まるで中分の人みたいですよね。自分は動けない、何もできない間に、でも運んできてくれた。お母さんのお腹の中にいた時運ばれてきた。私が予想してた答えは違ったんですけど、でもその通りだな、それが大事なことだなって思います。お母さんのお腹にいる時に連れてこられる。私たちもそうだったなと思うんです。大きくなってできることが増えていくと、いつの間にか自分の力で自分で考えて自分で決断して教会に来て自分で信仰生活信じて生きようって思ったように思いますけど、でも本当は自分がそうやって思うはるかに前に、自分のことを思ってくれる人がいて、自分のために祈ってくれる人がいて、御言葉届けてくれる人がいて、教会に行こうって誘ってくれる人がいて、だから私たち今こうして教会に来て信仰を与えられて生かされてると思う。自分の力で来たように思うけど、そうじゃない。誰かが自分のために祈っていてくれて、思っていてくれた。そして教会に来てイエス様のところに導かれて洗礼を受けて生きるようになってどうなったか。私は洗礼を受ける前、そして洗礼を受けた直後、今日の話だと、この中部の人を運んできてくれた4人の人のようになりたいなって思ってました。大変な人を助けてあげれる、そういう人になりたいなって。でも洗礼を受けて時間が過ぎれば過ぎるほど気づかされることは、私は中部の人のままだなっていうことなんです。なかなか御言葉の通りに生きることができない。でも気づかされるのはそれだけでない。そういう私のために私に耐えてくれて一緒に生きようと思って、私のことを許して一緒に居続けてくれる人がいる。そういう人たちがいるから私は生かされてここにいるんだな、それに気づくようになりました。いつまでたっても自分が思うのは、自分大事にするのは自分の気持ちばっかり。なかなか人の気持ち考えることができない。人にたくさん迷惑をかけて人のことを傷つけてしまってる、そういう自分なのに、そういう自分許してくれて一緒にいてくれる人がいる。一番は家族かもしれません。お父さんやお母さん、夫や妻、子供たちもそうですね。当たり前のことですけど、子供たちにとってはどんなお父さんであっても、どんなお母さんであっても、その人が自分のお父さん、自分のお母さんであること変わらないんですよね。お父さんとして受け入れてくれる、お母さんとして受け入れてくれる、当たり前だけど一緒にいてくれる。どんなにお父さんに怒られたって、嫌なこと言われたって、お父さんお父さんね、 母さんはお母さん、一緒に居続けてくれるのはお父さんお母さんのこと大好きだからだと思います。愛してるから。お父さんお母さんどんなことしたって信じてるし許してるからだと思うんです。で、この中部の人4人の男の人の話を読んだときに、私は今回改めてこの中部の人何にもできなかったけれども本当に幸せだっただろうなって思いました。何もできないのは本当大変だと思います。一緒にいてくれる人も大変だと思うんです。でもこの中部の人にはたとえ誰に文句を言われようとも構わない、何とかしてこの人を助けたいと思ってイエス様のところに連れてきてくれる人がいたんです。本当に愛されていたと思います、この中部の人。そして思ったんです、私にはそういう人がいるだろうか、皆さんにはそういう人がいるでしょうか。誰が何と言って文句言われてもそんなことを構わない、何としてでもあなたのことを助けたい、そう思ってくれる人がおられるでしょうか。どんなに迷惑かけてもでもあなたのことを信じて一緒に生きたいと思ってくれる、そういう友達がいるでしょうか。あなたのために命を懸けてくれるような人がいるでしょうか。イエス様はそういう人たちの信仰をご覧になって中部の人に言われました。あなたの罪は許される。あなたの信仰をご覧になったんでなくて、あなたのために何としてでも救いたい、そう思っている人たちの信仰をご覧になって中部の人にあなたの罪は許されるとおっしゃった。その人の信仰でない、何としてでもその人を救いたいと思ったその人たちの信仰、そういうふうに思ってくれる人たちがいたからなんです。でも最後にもう一つ不思議だなと思うことがあるんです。イエス様は言われました、あなたの罪は許される。でも4人の人がこの人を連れてきたのはどうして連れてきたのかというと罪を許すことをお願いしたいと思ったわけではないと思うんです。病気の人を歩くことができるようにしてほしい、助けてあげたいと思ったから連れてきたはず。でもイエス様がおっしゃったのはあなたの罪は許されるっていうことでした。イエス様は私たちを罪から救うために来てくださったって何度も何度も聞いてる、それ大事なことなんですけど、でもどうしてそれが大事なんでしょう。私たち罪許してくださることよりも病気を癒してほしい、そのことが大事と思うんではないでしょうか。罪許していただくこと大事かもしれないけど、でもそれよりも今私たちが抱えているこの問題解決してほしいです思うんではないでしょうか。そっちの方が大事って、それが私たちの正直な思いだと思うんです。でもそう思ってる時に本当にその時私たちが求めているものって何か、4人の人たちイエス様のところに病気の人を治してほしいと思ってやってきました。でもその人たちが本当に求めていたのは何か、イエス様のところに来たんですけど一番求めてたのは病気を治してほしいっていうことですよね。イエス様のところには来たけれども病気さえ治ればもうイエス様なんていらないと思ったかもしれません。 イエス様のところに来たけれども、本当に欲しいのは、自分の、あるいは自分の大事な人の病気が治ること。だから、イエス様の病気を治す不思議な力さえあればよくて、イエス様なんかどうでもいいって思っていたかもしれません。病気が治っても、私たち、人と一緒に生きられなかったりします。許せなかったり憎んでしまったり喧嘩をしてしまう。そういう問題解決するためにはイエス様信じること大事だって言うんですが、でもその時に私たちが一番欲しいと思っているものって何でしょう。本当にみんなが幸せになるためにイエス様信じること大事と思うんですけど、行かなきゃいけない、信じなきゃいけないと思うときに、私たちが一番求めているのは自分たちが幸せになること、自分たちが仲良く生きられることであって、そういうこと、そのために欲しいのはイエス様の不思議な力であったり不思議な言葉だけであって、私たちが平和になって幸せになったら神様なんていらないって思っているんではないでしょうか。一番欲しいのは神様ご自身ではなくて、神様が持っている不思議な力、神様が持っている言葉、病気を治してもらいたいと思ったようにやってきた人たち、力が欲しい、不思議な力が欲しいと思った人たちと同じじゃないかなと思うんです。イエス様は言われました。あなたの罪は許された。どうしてそう言われたのか。イエス様は私たちが思っているように思っておられないからなんです。ただ私たちがみんなで仲良く平和に生きられればいいと思っておられない。イエス様はどこまでも私たちと一緒に生きたいって思っておられるんです。ただみんなが仲良く愛に生きられればいいだけじゃない。神様が皆さんと一緒にいたいって思っておられる。あなたと一緒にいたいと思ってくれる人がいますか？あなたのために命を懸けてくれる人いますか？って聞きました。僕にはそんな人いないって思った人いるかもしれません。でもそれは違います。イエス様はあなたのために命を捨ててくださいました。たとえ世の中世界中の人誰一人自分と一緒に生きようと思う人がいなかったとしても、そうしてくれる人いなかったとしても、たとえ私たちがイエス様なんていらないと思ったとしても、イエス様だけはあなたと一緒に生きたいって思っておられる。それが私たちの神様です。お祈りをします。神様、どこまでも自分のことで思いがいっぱいになってしまう私たちなのに、あなたはそういう私たちと一緒に生きたいと思ってくださり、そしてその私たちを生かすために一緒に生きる人たちを与えてくださっています。あなたの愛とたくさんの恵みの中で許されて生かされているのに、まるで自分の力で生きてきたかのように思ってしまう私たちをお許しください。どうかあなたがくださったたくさんの恵みに気づくことができますように、あなたからの恵みと愛に押し出されて、あなたと一緒に今日一日、そして一週間を生きることができますように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
代目から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に心を神に捧げ、主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今日は第二礼拝の後、ハイデルベルク信仰問答を学ぶ会が礼拝堂で行われます。今日は問い122を学ぶ予定です。どうぞご参加ください。そしてその後、役員候補者推薦のための役員会が地下ホールで行われます。まだ投票されてない方は今日の13時までにお願いいたします。そしてその後、運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上、報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。